ゴーゴー喧騒シーズン11。この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けします。ゴーゴー喧騒シーズン11第4回。この番組は県立相模原高校同窓会が母校喧騒を愛する気持ちと現役生を応援する気持ちを込めてお届けします。ご案内役は13期生の夏希です。卒業生にとっては卒業から何年経っても喧騒の思い出は色褪せることなく、そして何年経っても喧騒のことは気になるものですね。喧騒の校訓は礼節、真偽、根性でしたよね。今は C を頭文字とする単語で喧騒8つの C というのもあるんだそうです。1つ目はチャレンジ、挑戦する。2つ目はチェック、点検する。そして3つ目にコンティニュー、継続するが上がっています。小さい力でも積み重なれば強大な力になる。やめればすべてそこで終わりだけれど、時には勇気のある戦略的に方向転換をして続けることも大切というようなことがホームページに書いてありました。大人になっても響く言葉です。相模原高校ができたのは昭和39年1964年。1万6千人を超える同窓生がさまざまなところで活躍しています。今回は45期生の中村隼人さんにご登場いただきます。さて、相模原高校ができたのは昭和39年1964年。1万6千人を超える同窓生がさまざまなところで活躍しています。今回は45期生の中村隼人さんにご登場いただきます。中村さん、こんにちは。
こんにちは。
今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
中村さん、45期生ということで今ご紹介いたしましたけれど、そうしますとお年はおいくつでいらっしゃいますか？はい、
今28ですね。
28歳。はい、ことはまだ10年ぐらい前は高校生ですか？
そうですね、ちょうど2011年卒業だったので、はい、ちょうど10年前ですね。はい、
ということなんですよね。ですよね。はい、じゃあまだ、はい、喧騒の思い出 もうしっかり覚えてらっしゃいますね。
そうですね。はい、覚えてますね。
じゃあそんなことも含めまして今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、中村さん、現在のお仕事を教えてください。
はい、はい、今僕は、J リーグの横浜 F マリノスというクラブのアカデミーですね。でそちらで、フィジカルコーチという仕事を今しています。
これ具体的に言うとどういうお仕事なんでしょうか？
はい、僕が今見てるのが小学生や中学生なんですけど、はい、まあそういった子どもたちに例えば体のケアだったりとか、またはトレーニング、うん、体をどういうふうに動かしていくとか、怪我をしないためにはどういうふうな、まあ、体の使い方だったりとか、どういうところを鍛えてっていうのを子どもたちに今教えたりとかしてます。
うん、小学校から中学生って言っても成長期ですし、はい、ただ、はい、闇雲に頑張ればいいってわけでもないでしょうね。
そうですね、やっぱりその成長するのにあたって、まあ、やっぱ体がすごく大きく変化する時期なので、まあ、その個人に応じて、いろんなアドバイスをしたりとか、まあ、その成長で体をうまく動かせなくなってしまう子どもとかもいるので、まあ、そういう子に対しても、その個人の応じたアプローチなんかをするようには心がけてます。
横浜 F マリノスのアカデミーということは、じゃあ、サッカー選手を目指す子どもたちがいるわけですよね。
はい。はい、そうですね。もう基本的には将来プロサッカー選手になりたいっていうふうに、マリノスのトップチームで活躍する選手になりたいってこう夢見ている子どもたちが集まってくるところなので、とても誇りに思ってます。
そうですよね。かっこいいお仕事ですよね。
はい、ありがとうございます。はい、
ということはですね、中村さんご自身も高校時代サッカー部だったわけですよね？
はいはい、そうですね。はい。僕も小学生からずっとサッカーをやってまして、喧騒の時もサッカー部に入ってました。
うん。45期ぐらいの時のサッカー部というのは、どうだったんですか？はい、強かったんですか？はい、どうだったんでしょう？
僕らの時は、そんなにこう強くはなかったんですよね、正直。昔はすごく強くて、それこそ全国大会に出るような年もあったんですけど、僕らの時は、最後は、もう県の1回戦とかで負けてしまいましたね。
うん、
ようなところでした。はい、
当時の、なんで顧問の先生っていうんですか？はい、何先生だったんでしょうか？
前田先生と鈴木先生 2人いらっしゃいまして、うん、はい、今もこの2方とももう移動されてるっていうふうには聞いてるんですけど。
ああ、そうなんですね。中村さん、はい、ご自身はサッカー部ではどういうポジションで、どんな感じだったんですか？
僕はディフェンダーでしたね。センターバックであったり、まあサイドバックだったり、センターバックで出ることが多かったです。真ん中でこう、ゴールを守るポジションでした。
かなりサッカー中心の生活だったんですが、どうなんですか？
そうですね。もう僕ら、まあもちろん練習もそうなんですけど、基本的に僕らサッカー部のメンバー、そんなにこう、一学年多くなくて、10人、11人とかそれだったんですね。なんで僕らすごい仲良くて、なので、それこそ、もう例えば土日なんかは、午前中部活で練習をした後は、そのままもうその友達とずっと部室で過ごしたりとか、なんで夜までそのまま部室で遊んでたりとか、そんな感じでした。なので、サッカー漬けかどうかはわかんないですけど、部活の友達とはそのずっと一緒にいましたね。
じゃあ、勉強の方は、まあ、文系理系ってありますけれど、はい、どちらだったんでしょう？
はい。その区分に行くと僕は文系になりますかね。一応最後世界史の専攻だったので、はい。一応文系という括りにはなるかなと思います。
一応がつくんですね。
そうですね。はい。ちょっと僕が目指してたその大学の学部っていうのが、何ですか、こう、文系と理系となんかこう、ちょっと微妙なというか、はっきり分けれないようなところだったので、で、ただ受験のその、内容的に文系の科目で全く問題がなかったので、まあ、そっちを選んだっていう感じ。
じゃあ、高校時代からもしっかりその、はい、勉強してると間から、ここに進みたいっていうのがあったわけですね。
はい、そうですね。僕も本当にそれこそ、今の職業にどうしても就きたくて、もう行きたい大学をもう結構入学してすぐぐらいにもうずっと決めてたので、もうそこにもうどうしても行きたくて、なのでもうそこに向けて勉強してたって感じ。
あ、そうなんですか。ちなみに大学はどちらでどういう学部だったんですか？はい、
僕、早稲田大学のスポーツ科学部にそのまま進学したんですけど、
へ
ぇ、はい、もう、もともと今みたいな職業がしたくて、スポーツ系の大学にどうしても進みたいっていうのはずっと思っていて、その中で調べていくうちに、その早稲田大学っていうのはすごく、僕の中でいいなと思って、なのでもう、1年生の時ぐらいからもうずっと早稲田のスポーツ科学部に行きたいってずっと言ってました。
それは将来の方向を決めるのが早いですよね。
そうですね。かなり早かったと思います。他の友達と比べても全然でしたね。
じゃあ、選手ではなくて、まあ、指導者とか、そのコーチだとか、はい、そういうお仕事に就きたかったわけですね。
そうですね、はい、まさに今やってるような職業をもうどうしてもやりたいなと思ってました。
ということはちょっと、はい、この番組なんですが現役生とかそれから剣僧を目指す方々も聞いてくださってるようなんですが、
はいはいはい、
文武両道のコツありそうですよね、何か。
そうですね、まあ、本当にでもなんていうんですかね、僕は例えば家帰ってからちょっと時間見つけて勉強したりとか、
はい、
そういうのをずっと繰り返すようにはしてました。なのであんまりこうテスト前にこうなんていうんですかね、一夜漬けみたいな感じでずっと勉強するとか、
うん、
受験期だけっていう感じではなく、
うん、
もう朝学校行って、まあ、部活終わって帰ってきて夜寝る前の時間使ってちゃんとこの時間は勉強しようっていうのを決めてましたね。それをもうずっとやってた感じです。
それはかなり意志が強そうですね、じゃあ中村さん。
まあ、小さい時から勉強する習慣っていうのは父と母にしっかりつけてもらったというか、そういうふうに育ててもらったので勉強する習慣はついたのかなと思います。
あ、じゃあその毎日の積み重ねはそんなに苦ではなかったんですね。
そうですね、もうそれがなんかやるのが普通というか、なんかそんなに、あ、やらなきゃなっていう、ちょっと重荷に感じることはそんなになかったです。
素晴らしいですね。
はい。でも、その分、学校にいる時間とかはもう、普通に遊んでるんで、
うん、
とか、友達と過ごしてるときはしっかり遊んで、勉強するときは勉強するっていう、メリハリはすごくつけたと思います。
サッカー以外で高校時代のことで何か思い出に残ってることありますか？はい、
そうですね、ちょっと本当にいろいろあるんですけど、
なんか言えないようなこともあります？
はい、
言えないようなこともあるんですか？
はい、ちょっと言えないこともあるかなと。あ、でもやっぱり部活の友達と過ごした時間もすごく長かったので、まあ ちょっと先ほどもお話ししたんですけど、やっぱ部活終わった後にちょっと部室でいろいろ遊んだりとか、
うん、
そのまま友達と遊んだりっていうのはよくなんかいい思い出ですね。あとは文化祭ですかね、うん、文化祭のサッカー部毎年劇やってるんですよ。
劇
?3年生。
はい。
はい。今もやってるのかちょっとわかんないですけど、プランの時はそれがあって、はい。なので、その3年生で部活引退した後はもうその、劇の練習をずっとやってました。
なるほど。3年生の、まあ、夏ぐらいで部活は引退ということになるんでしょうか。
はい、そうですね。大会がずっと勝ち進んでいけば秋とか冬まではあるんですけど、うん、僕らは負けるのちょっと早かったので、夏休みに入ってすぐもう引退になっちゃったんですね。
うん、で、その後、はい、じゃあ秋の文化祭というのがあるわけで、そこ で,
そうです、はい、
劇を、それはクラス単位じゃなくてサッカー部としてやったんですか。
はい。そうですね。なんていうんですか、こう、伝統というか、毎年そのサッカー部は、3年生が、こう、うん、最後の文化祭のところで、サッカー部としてその、劇をやるっていうのが、結構ずっとありまして。
それは何やるんですか？そのサッカー部をこう再現するとか、そういうことですか？劇って。何やるんでしょう？
いや内容はもう、ちょっとコメディチックな感じの内容なんですけど、途中途中ちょっとお笑いの、なんていうんですかね、漫才とかコントを入れたりしながらやるような感じで、ストーリーをやりつつちょっと笑いを取りに行くような感じの劇です。
中村さんもじゃあそれに出演したわけですね。
はい、僕もやってました。
受けました、どうですか？
受けてたと思います。
じゃあそういうのも、はい、まあ、じゃあ本当にサッカー部中心でしたね、3年間ね。
そうですね、やっぱりサッカー部の人と過ごす時間本当に長かったですし、今でもやっぱサッカー部のメンバーとはよく、まあ、連絡取ったり、たまにですけどやっぱ、ね、集まったりとかしてるので。
ああ、そうなんですね。
はい。
まあ、目標も早くから決まっていて、それに一直線だったし、サッカー部の部活の友達ともとても仲良しだったし、はい、まあ、いい思い出がたくさんあるんですけども、喧、は、騒、い、に入ってよかったと思いますか？
は
い、
本当に僕はもう喧騒選んでよかったなと思ってます。
うん、それはどういったところで？
まあ、本当にでも、なんていうんですかね、こう、周りの人が本当に、友達も先生もですけど、本当にいい人が多くて、
うん、
やっぱその特に友達とかやっぱみんな、さっきもちょっとメリハリなんて話もちょっとしたんですけど、他の人たちもみんなそうで、やっぱり学校にいるときはすごい明るく楽しくふざけ合ったりしながらやってるんですけど、うん、でも自分の目標がちゃんとあって、そこに向かってじゃあちゃんと努力をしてっていうのをこうできる友達がすごい周りにも多くて、なので本当にいい刺激を日々もらってましたね。
うん、
なんでそういう友達に出会えたことは本当に良かったですし、戦争入って良かったなと思ってます。
あ、そうですか。はい、最近喧騒に来ましたら、職員室の前に何かこう勉強する机が置いてあったんですが、
はい、はいはいはい。
なんかそれご存知ですか、中村さん。
職員室の前ですか？
前になんか勉強勝手にして先生にいつでも聞いてもいいような、そんなスペースが設けられていたんですが。
たかな、僕ん時はあんまり記憶ないですね。
あ、そうなんですね。
はい。
じゃあそれは最近のことなのかもしれません。
かもしれないですね。もしくはあったけど、僕が全然気づいてなかったから。
そうかもしれない。中村さんは勉強は家でコツコツだから。
そうですね。はい。もう学校は完全に遊んでたんで。
それメリハリですもんね。
そうですね、はい、メリハリはつけてました。
それともう一つメリハリもう一つお伺いしたいんですが、はい、今、横浜 F マリノスのアカデミーのフィジカルコーチなさってるということですが、
はい
はい、今のお仕事はその喧騒時代のことで何かこう役立ってるようなことありますでしょうか？
そうですね、まあでも仕事、まあ、今の仕事って、まあ、そこの仕事にまずつくことができたっていうのは、もうやっぱり僕はその高校時代そういうふうに過ごしてきて、まあ、僕が何せ思い描いてたちゃんと道を進むことができたっていうのは、まず一つ大きいかなと思ってます。
そうですよね。
あとはもうさっきちょっと言ったんですけど、やっぱメリハリを本当つけるところで、まあ仕事と、例えば今だったら、まあプライベートだったりとか、
うん、
まあそういうところですごくオンオフしっかりつけてやれるっていうのは、でもいいことかなと思ってます。
うん、確かにその通りですね。
はい、
28歳の中村さんです。大変これから、まあ、受験する人たちとも年齢が近いということで、はい、喧騒に入るためにこうしたらいいよっていうアドバイスお願いします。
そうですね、多分なんか今昔よりもさらに喧騒入るのがなんか難しくなってるっていう風にちょっと聞いたりもしたんですけど、うん、まあ本当に何ていうんですかね、まあ学校その高校こういう風な生活を送りたいとか喧騒に入りたいっていう意思をすごく持ってそこを目指してやると多分勉強のモチベーションってちょっと上がってくるんじゃないかなと僕は思ってます、うん、まあ本当コツコツやったり、まあ、人によってね例えば塾に行ったりとかいろいろあると思うんですけど、やっぱ一番は自分がもうここに絶対に入りたいっていう思いを持ってやれるかどうかだと思うので、多分今これから受験勉強する、うん、受験生の人たちはもう喧騒をぜひ見てもらったりとか、オープンキャンパスだったり文化祭とか行ってもらって、うん、ここに絶対入りたいなって思いを持ってもらえるときっと自然とそっちのモチベーションと上がってきていい結果につながるんじゃないかなとは思ってます、
うん、明確にすることですね、モチベーションをね。
そうですね、はい、そこがやっぱすごく大事だなと思います、うん、僕もそうでしたし、
ね、そうなんですね、はい、喧騒見に行っていただくのいいんですけど、はい、校舎が古いですよね、はい、あの辺はどうでしたか、はい、
校舎ですかあ、なんか今あれですよね、ちょっとプレハブとかが建って少し変わってますもんね。
その辺は実際気になりませんでしたか。
そうですね、昔は、はいはい、そうですね、昔はちょっとやっぱ見たときに、最初は、ちょっと古いなって思った印象もあるんですけど。うん、まあ、でも、そこよりも、他のところですごくいいところがたくさんあったので、僕もやっぱ高校はもう、謙遜に絶対行きたいと思ってました。
わかりました。最後に、同期の皆さんへメッセージお願いします。
はい。はいはい、なかなか今、ちょっとコロナ禍とかであったりもできないんですけど、ぜひぜひ、ちょっと落ち着いたりしたら、またみんなで集まって、いろいろ、思い出を語れたらなと思います。みんな体に気をつけて元気に過ごしてまた会えるようにしましょう。
ありがとうございます。中村さん、はい、フィジカル工事という大変責任になるお仕事ですけれど、どうぞご活躍ください。
はい、はい、ありがとうございます。
今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
県立相模原高校同窓会事務局からのお知らせです。このコーナーは29期の染谷光平、
33期の南敦史がお伝えします。今回もねちょっと取り留めのない話をまたしようかなと思ってるんですけど、はいはい、娘がこの4月から中学1年生になって、
はいはい、
まあ小学校って1年から6年の連続なんで、こんなことがあったよみたいなのってあんまないんですよ。もちろんポイントポイントであるんですけど、
うんうんうん、
ただ中学になると、はい、僕はもう小学校とガラッと変わるんで、
あ、なるほど、
なんか部活の体験入部行ったとか、
うん
うんうん、授業も、はい、教科ずつ先生が変わるじゃないですか、担任じゃなくて、
あ、そうですね、
うん、っていうところでこんな面白い先生がいるとか変わった先生がいるなんて、
うんうんうん、
いう話を聞くんですけどね。
あ、なるほど。まずでも話をしてくれること自体がいいですね。羨ましいですね。
そうですね、はい、とりあえず今のところは、うん、わけ隔てなく私にも話をしてくれますね。素晴らしいです、
はい、
でね、その、はい、娘が言うには、
うんうん、
その小学校から同じ近所だった丸々ちゃんに彼氏ができたっていうんですよ、うん、
彼氏ですか。
彼氏
中1で、中1ですよね。
そうそう、しかも6月です。
なるほど、入って2ヶ月
入って2ヶ月多分この彼氏できたのってもうちょっと前に聞いてるんで、もう俗に言うリア充ってやつですか。
リア充ですか。
もうそんな風になってんだなって思いながら、でこうふとね、
ええ、
自分のことをこう思い出してみて、で僕は中学の時もいなくて、
はい、
で高校の時も、
ええ、
彼女はできなかったですね。
あ、なるほど。
もちろんこう好きな子はいましたけど、
ええ、
まあこうなかなか勇気のいることなので、
うん、
アタックすることもなく、
うん、
されることもなく静かな3年間をこう過ごしてました。
なるほど。非リア充だったんですね。
そうです、非リア充です、
うん、
だからこうでも初めはもちろん高1の初めなんて、
はい、
まだ 彼女がいたことがないやつとか、
うんうん、
そんなやつらばっかなんですけど、
まあスタートラインはみんな同じです。
スタートラインはみんな同じなんですけど、はい、だんだんこう彼女ができてくるやつがいるんですよね。
なるほど。
みんな初めスニーカーだったのに、うんうん、そいつはローファーを履き始めるんですよ。
変化が出るわけですね。
そう、はい、かっこつけるみたいでローファーを履き始め、
うん、
あとあのベスト着るんですよね。
ああなるほど。ワイシャツの上に着るやつですか。
そうそう、ダルフローレンとかこう書いてあるようなこうベストを着始めるんですよ、
はいはい、ポロのマークがついてるんですね。
そうです、はい、あとはこう初めは荷物がいっぱい入るからとかで、
うん、
リュックだったのに、まずリュックをやめて肩掛けのカバンになるんですよ。高校生が見るような雑誌に載ってそうな、
なんだろう、ちょっとトートバッグ感があるやつですか。
そういう肩掛けのを掛け始めて、
なるほど。
でこうだんだん付き合いが悪くなってくるんですよね。あ、いつも
なるほど、
うん、放課後つるんでたのに、
はい、
いなくなるとか、
ええ、
そこに彼女もいるとか、
まあまあ
そういう、
なるほどね、釣れなくなってくるわけですね。
釣れなくなってくるんですよね、
うんうん、
あとこう僕はこうサッカー部だったんで、
はい、
彼女ができるやつは、
ええ、
居残り練習をねしなくなるんですよ。
ありますね。はい、
大体7時ぐらいに終わるんですよね、
うん、
で7時に終わると、
はい、
まあここからそれぞれが練習、まあボール蹴る者もいれば走りに行くやつとかもいるんですけど、
は
い、
そうですね。喧騒はサッカー場にはナイターの設備がありますからね。
ナイターがあるんで、
そこからが自主練の時間です。
そこからが自主練の時間なんですけど、はい、まあ彼女いるやつは帰るんですよ、
うん、
彼女と一緒に帰るなんかないですからね。まず女子と帰るもないし、
まあまあ一番憧れるとこですよね。
女子と帰るとか、
うん、なるほどですね。
一緒に帰ってたやつに彼女ができたら、はい、一緒に帰ってくれなくなりますからね。
まあそれはそうですよね。今度私のターンですね。
そうです、そうです、先輩のターンです。
そうですね、まあもちろん僕も中学の時は、勉強と、やっぱりサッカーに、
うん、
打ち込む、
はい、
日々だったので、まあ、言ってみれば非リア充ですけども非常に充実した中学生活を送っての、まあ、高校へ入学、
はい、
でやっぱり高校生になったらね、ちょっと、大人のこう入り口みたいな雰囲気があるので、やっぱり憧れますよね。
そうですよね、うん、小遣いもちょっと増えたりしますもんね、高校生なんで、ね、
そう、何せ学校に自動販売機と購買が出る、
ありますあります、
あるんで、うん、ちょっとね今までのこう、プリズンのような公立の中学校と
は、うん、また
ちょっと違いますからね、
はい、
うん、でその開放感が出たところで、まあ、確かにそう、彼女の一つも欲しいなっていう感じはありますよね。は
い、僕も欲しいと思ってましたよ。う
ん、はいはい、なるほどなるほど。はい、まあ彼女、まあ、できなかったことはな、まあ、なかったことはないですよね。
いたってことですか。
まあ、はい、
さすが。
おかげさまでそうですね。
やっぱモテるやつとモテないやつがいるんですよね。
そうですね。うん。まあ確かにでもモテるけど作らなかったやつもいましたけどね。
はい、ああ、硬派ですね。
硬派だったんですかね。はい。まあ、僕は、まあ、チャンスがあればよろしくお願いしますっていう形で。はい、だからはい、さっきのローファーを履くやつとか、
はい、
その練習後の自主練をしなくなるやつとか、
はい、
全部該当してます、ね。
なるほど、
今思えば確かに全部当てはまってます。はい、男の友達と一緒に帰らなくなるやつっていうのも当てはまってますね。はい、
でも部活終わりにラーメンとか食べに行ってくんないですね。
まあまあそうですね。まあもちろん、まあ毎日じゃないんで、行ける時は行くよっていう形で、
そういう時は、うん、こいつ今日彼女と帰んねえからこっちにいいんだなって思ってましたけど
ね。でもなんかこう自分がほら今ちょっと、はい、子供が中3ですけど、
うんうんうんうん、
親になってみると高校3年間も なんだろう、あの勉学と、部活に打ち込む3年間でいいんじゃないかって今思いますけどね。
今の染谷さんはそう思って
そうそう、彼女はもう大学からでいいって、うん、今思えば思いますけどね。
じゃあその高校の時付き合ってた彼女ってのはどうだったんですか。
まああのまあその後紆余曲折、
はい、
うん、あったっていう感じですね。
なんですか、その紆余曲折って。
まあで、あの最終的には今、奥さんですから。
出たよ。もうリア充の塊ですよ。同じ喧騒生でもね、これだけ違うね。
いいんですか。
はい、閉めてください。閉めてください。
もう大丈夫ですか。
はい、閉めてください。言い残すことないです。閉めてください。
同窓会では卒業生の名簿の管理をし、同窓会新聞を発送しています。住所等の変更があったらどうぞご連絡ください。ホームページ内の住所変更フォームからも変更可能です。ぜひ皆さんで喧騒同窓会を盛り上げていきましょう。
盛り上げていきましょう。
このコーナーは29期の染谷浩平、
33期の南敦がお伝えしました。
喧騒シーズン11第4回いかがでしたか。この番組は喧騒同窓会の役員と卒業生の皆さんの協力のもと放送しています。今回の事務局パートは29期の染谷さんと33期の南さんの担当でした。打ち合わせの中で南さんがつぶやいた一言、ラジオを通じて昔を懐かしんだり、卒業後のそれぞれの人生に共感や刺激をもらったりして、ちょっとだけ明日の活力になれば素敵ですよね。そんなふうにおっしゃいました。この番組はそんな思いでお送りしています。ぜひご出演いただける卒業生からのご連絡もお待ちしています。ご案内役は13期生の夏樹でした。ゴーゴー喧騒、この時間は神奈川県立相模原高校同窓会がお届けしました。